ポッドキャストドイツのメディアから第39回の配信です。このポッドキャストではドイツ発のニュースから毎回一つのテーマを深掘りしてお届けしています。解説はフランクフルトから澤部ゆりさん、聞き手は東京にいます美濃部優です。澤部さん、今日もよろしくお願いいたします。
はい、こんにちは、よろしくお願いします。
過去2回、ウクライナの侵攻が始まってからウクライナの問題を中心に、そこから派生するような形で、いくつかテーマをお届けしてまいりましたけれども、今日はですね、エネルギー問題を、中心に据えて解説をいただきたいと思います。この、もちろん戦争の、悲惨さでしたり戦争の進展という、ところに加えて、見ていてかなり大きいドイツのメディアの報道の重点というのがエネルギー問題にあるように感じるんですけれども、今日はその特にですね、ロシア依存の問題、これは日本とも関係が少しあるかもしれませんけれども、特にドイツの、メディアの視点から、解説をいただきたいなというふうに思います。澤部さん、よろしくお願いいたします。
はい、こちらこそ。早速ですが、今この収録しているのは3月25日の金曜日なんですが、昨日ちょっとこれほやほやのニュースですが、昨日ベルギーのブリュッセルで大きい会議が3つ、同じ日に開かれたんですね、で1つが NATO、 そして2つ目が、G7、 そして3つ目が EU の首脳会議というね、会議がブリュッセルで続けざまに開かれました。でドイツでね、この3つの会議、もちろん詳細に報道されたんですけれども、一番ね、評価されて、好意的に報道されたのはこの3つの会議すべてにね、アメリカのバイデン大統領が出席したっていうことで、特にEU の首脳会談に、アメリカの大統領がね出席したのっていうのはなんか初めてのことだったようです。でアメリカを中心にしてその西側がロシアにね対して結束してるんだっていうのを、それを見せたっていうことでもあるんですね、これは。でもちろんこのそれぞれの会議でいろんな内容が、いろんなことが決まったわけなんですが、まず NATO の会議では、ウクライナが要請しているね、もっとこう戦闘力の強い武器、これは戦闘機とか、なんかですね、船舶をなんだっけな、破壊するロケットだとかね、なんかそんなすごい、すごい武器をせっせと送れというふうにウクライナが要請してきてるんですが、その武器の供給をどうするか、どこまで拡大するかっていうことや、それとあと NATO の同盟国の中でロシアの国境に近い側の兵力の増強ですね、これはもう早速ドイツは始めてますね今、人数などがまた新たにね決められたようです。そういうことが決まりました。で岸田首相も出席した G7 の方は、ロシアへの経済制裁の拡大と、それから世界の共同体からロシアを締め出そうというね動き、そういうことが話されたようですね、で最後の EU なんですが、 EU の、首脳会談で、一番大きな議題になったのがロシアに依存しているこのエネルギーをね、一体エネルギー輸入をどうするかっていうことなんですが、これはね全然結局一歩も進展せず、合意しないまま今の状態にまだだらだらいる感じなようです。で今日のお話のテーマはこの最後の点、エネルギー依存問題なんですね。これについてお話しします、でウクライナ戦争は始まってもう1ヶ月以上が経ちました。でその中でね、ヨーロッパでは悪い意味でこの戦争ってなんかね常態化しちゃった感じがあるんですね、つまり当たり前の状態っていうふうに見なされ始めています今、でつまり欧州の中で戦争が起こっている状態にドイツ、今私はドイツの話をしますけれども、ドイツもね慣れてしまった感じがあるんですね。でもちろん日々の報道はまだウクライナがトップニュースで、特に難民の数などは毎日毎日報道されています。でちなみにこれは昨日の数字ですけれども、今ウクライナから逃れてきたヨーロッパの方、欧州 EU の方に逃れてきた市民の数は、昨日時点でもう372万人以上 ってドイツだけでも今24万人を超えたところで、両方の数字とも毎日毎日増えてるわけですね、
はい、
で当初は EU は、この戦争の間にウクライナから逃げてくる人たちの数をだいたい600万人ぐらいになるんじゃないかって予想していたんですが、
うん、
今はねこのままぐだぐだこう長く続いていくと最終的に1000万人を超えるんじゃないかとも言われています、
うん、
でウクライナの人口ってね4000万を少し超えたぐらいだと思うので、まあ、4人に1人ぐらい逃げてくるっていうのは十分あり得ると思います、
うん、
そういう難民の人たちの報道以外にももちろん毎日爆撃でウクライナのあちこちの都市が破壊されている様子もトップニュースで報道されています、
はい、
でそんな中でNATO 自身は戦争に加わるわけにはいかないので、結局のところ戦闘に関しては手を出せないまま見ているだけっていう状態なんですね、
うん、
でも一方でロシア側ももう国が壊れつつあるっていうのは大体分かってきてるんですよね、こう見ていても、うん、ただなんかこう戦争収束するきっかけを失っちゃったような形で、だからこのままだらだら続くんじゃないかっていうことが今危惧されています、
はい、
でそんな中なんですが、美濃部さんがさっきおっしゃった通りでね、ドイツの報道ではね、このところこの戦争 の情勢と同じぐらいの注意がね向けられている問題がありまして、それはドイツ経済はどうなっちゃうんだろうっていう心配なんですね、
はい、
で、普通にねこのドイツ社会で生活している市民が、私もなんですけども、毎日ねいやおうなく気づかされるのは物価がね今恐ろしく上昇してるんです、
うん、
それは不動産価格が上がってるとかそういう話ではなくて、私たち普通の市民が毎日やっている買い物、つまりスーパーだとかドラッグストアとかパン屋さん肉屋さんっていうね、そういう日常の買い物をするときに本当にね値札をもう一度見直すぐらい金額が上がってるんです、
うん、
で、インフレ率ということであれば、ちょっと遡ってドイツの物価上昇率を見ると、だいたいね金融危機以来毎年前年比で2% にならないぐらいっていう感じで続いてきたんですが、昨年2021年にコロナの影響があって、物価が 3.1% 上昇したんですね、前年比で。で今年の予想はねだいたい 5.3% と言われていて、今の時点での予測ですが 5.3% と言われていて、このね 5.3 っていう数字だけを見るとそんなに大したことはないような気もするんですね。ただこれは全体を鳴らして言われているのであってね、日用品とか食品の値段だけを見るとこんなもんじゃ済まされないぐらい上昇しています、
うん、
で具体的な例をねご案内すると、これは連邦統計局が毎月発表していることな数字なんですが、先月2月の消費者物価を前年の2月つまり1年前と比べた時の上昇率なんですが、例えばバター、
はい、
20% 増し、
うん、
サラダオイル 29% 増し、卵 18% 増し、じゃがいも 22% 増し、パスタ、これは乾麺スパゲッティなんかの乾麺ですが、うん、14% 増し、牛乳やヨーグルトなどの乳製品 10% 増しっていう感じなんですね。で今挙げたのは食料品ですけれども、それ以外に歯磨き粉とかね洗剤とかいった日用品も感覚的にはねほとんどの商品が最低 10% 以上上がってる感じがするんですよ。でこれが始まったのはねウクライナ戦争後なんですね。だから急に上がっちゃった感じがするわけです。でただねこういう食料品や日用品よりももっとすごく上昇しているのがエネルギー価格です。で、まあ、これはねドイツだけじゃなくて世界の現象なんですけれども、ドイツでどうかというこの具体的な数字を挙げますと、ガソリン、これも2月時点の数字で、やはり前年の2月と比べた上昇率なんですが、はい、ガソリンが 24% 増し、ディーゼル 29% 増しっていうふうに、まず車両燃料がすごく上がっているわけですね、
はい、
で車両燃料が上がるっていうことは物流コストが増えるわけですから、うん、原則的に全ての商品が値上げされるわけですよね、うん、でそれ以外にもね 灯油 40% 増し、天然ガス 24% 増しっていうふうに、車両燃料だけじゃなくて、この灯油と天然ガスの上昇率がすごくって、うん、でこの灯油と天然ガスっていうのはドイツでは暖房のための、エネルギー源なんですね、
はい、
ですから暖房費がねものすごく値上がりするということなんです、
うん、
でここでねちょっと暖房なんですが、ドイツの暖房のシステムって日本と全然違いますので、ちょっとね簡単にここでドイツの暖房について説明を加えたいんですが、はい、ドイツの住宅はよほどね古い、つまり例えば100年以上経ってるとか、もう本当に全盛期とかね、そういう本当に古い建物をそのままこうキープしているような住宅でない限り、原則全ての住宅に最初から暖房設備がついているんですね、
うん、
つまり建物そのものにも暖房設備がついているわけです、
はい、
だから日本のようにね、そこに住む住人が自分でヒーター買ったりエアコン取り付けたりって、そういうふうにしてるわけではないんですね、
うん、
で自分で家を建てようという場合であれば、自分でね好きなエネルギー源を選んで暖房設備を作ればいいわけなんですが、中古住宅を買ったりあるいは賃貸する場合は、もともとその暖房に、その建物に備わっている暖房設備を使う、そのまま使うことになるので自分で選べないわけです、
うん、
でドイツの一般住宅の暖房に使われているエネルギー源というのは主に天然ガスと灯油なんですね、
うん、
で今この暖房の話をして、これ暖房セクターと呼びますけれども、この暖房セクターにおいてはまだドイツではね、再生エネルギーが占める割合っていうのはかなり少ないんです、
うん、
でこれは2020年末時点の数字なんですが、暖房において、暖房っていうのはお湯も入るんですけれども、暖房セクターにおいて使われているエネルギー資源っていうのは、天然ガスが 42%、
うん、
灯油が 24%、 再生可能エネルギーが 19% っていうのが2020年末時点の数字です、
うん、
でね、このドイツでエネルギー源、エネルギーについて話すときっていうのは、大抵ね3つのセクターそれぞれに分けてね話すことが多いんですね。でそのうちの一つのセクターが今お話した暖房セクターなんですが、もう一つ次のセクターが電力セクターって呼んでいるんですが、これは電力のエネルギー資源は何かっていう話です、
はい、
でこのね電力セクターではドイツはね再生可能エネルギーがすでにもう過半数になってるんですね、
うん、
で全体の 50.5% が再生可能エネルギーで電力を作っているわけです。で3つ目のセクター、これがね交通セクターで、これは車両の燃料の話です。でこの交通セクターではやはり再生可能エネルギーっていうのはまだまだすごく少なくって、つまり電気自動車の電気を再生エネルギーにすれば、その交通セクターの再生エネルギーのパーセンテージになるわけなんですが、
うん、
まだねこの交通セクターでは 7% ぐらいって言われてるんですね。でやはり圧倒的に交通セクターで使われているのはガソリンとディーゼル、つまり石油っていうことです、
うん、
でここでね暖房にまた話を戻しますが、つまり暖房のエネルギー源は、灯油と天然ガスがドイツでは主であって、この2つが2つともすごく値上がりしたんですね、
うん、
それで今年の冬の暖房費のね生産がやってくるのを今ビクビクして待っているのがドイツ市民で、これは私も含めてなんですが、
はい、
暖房費の生産っていうのはね年に1回夏にね行われるんですね。でこれはね賃貸の場合は賃貸料と一緒にこの暖房費をね月でいくらって定額を払っていくんですが、その1年間いくら毎月いくら払うかっていうその金額はね前年の暖房費で決まるんですよ、
うん、
だから例えばね前年より多く使えば次の年はもっと多く請求されるわけで、そうすると追加生産量が生じるんですね、
はい、
で今回今年のように消費量が別に増えてなくてもエネルギーの、ね、値段がガンと上がっちゃったらやっぱり生産されちゃうわけなんですよね、うん、最後に毎月払ってきたお金じゃとても足りないと。でこの夏7月ぐらいだったと思いますが生産が行われて、そこでどれだけ請求されるんだろうっていうのが怖いっていうのが今 のドイツ市民の状況なんです。
なるほど。
で、以上まあ暖房の話をしたんですけれども、まあ、今ねまた 物価全体に立ち戻ってお話をすると、まずコロナで昨年から物価はどんどん上がっていたわけですが、それに今ウクライナ戦争が加わった形になっているわけです、でロシアっていうのは天然ガスや石油といったね天然資源の産出国として世界経済全体がある程度依存してきたわけですよね、でそれを今そのロシアに抵抗するために経済制裁をすると、でもうロシアからは買わないようにするっていう方向に向かうと、当然これまでロシアから買っていたものが買えなくなって世界経済自体が大きな打撃を受けるわけです、で特にドイツが受ける打撃っていうのはものすごく大きいんですが、それはドイツがエネルギーにおいてロシアにねものすごく依存してきたのが原因なんですね。で結果的に今ドイツはさあどうするっていうような事態に陥っておりまして、さてドイツは今後ロシアへの依存から抜け出せるのかっていうのが今日のテーマです、じゃあねロシアに依存してきているというその依存度って実際にどの程度なのかっていうお話を次にしますが、まずね今月の上旬3月8日にアメリカのねバイデン大統領がある決断をね発表します。でこの時にねバイデン氏はアメリカはもう今日限りロシアから石油とか天然ガスとか石炭をね買うことを国内で禁じるっていうふうに発表したんですね、そういう決断を下します。でこれはねヨーロッパとは関係のないアメリカ単独の決断なんですが、暗にねヨーロッパに向けても私たちに続けてこうほのめかしていたわけなんですね、つまりロシアから物を買い続けるっていうことはロシアがこの戦争を続ける資金をね供給しているっていうことと等しいわけですから、だからもうロシアから物を買うのはやめよって、ヨーロッパに言いたかったわけなんですよバイデン氏は。だけれどもヨーロッパはねそこまでできないわけです、でこれがね今日冒頭で触れた昨日の EU サミットでも結局できないっていう話になって終わったようなんですけれども、それはねもともとロシアへの依存度がアメリカとヨーロッパじゃ全然違うんですね。でアメリカの場合は例えば原油ですが、アメリカが外からね輸入している原油のうちロシアから輸入しているパーセンテージっていうのはね 8% 程度なんですね、だからこれをやめちゃってもどっかでねこう採算を合わせられるんだと思うんですね、それからあと天然ガスと石炭に関してはアメリカはねロシアから輸入する必要なんかもともとないんですね、だからあまりこう痛くないわけですよロシアからの輸入をやめても。ところがヨーロッパはね全く逆で、これもヨーロッパといっても各国によって依存度はかなり違うんですけれども、全体 EU 全体としてはその EU が外から輸入している天然ガスでのうちロシアから買っているのが 45%、 原油は 27%、 石炭は 46% っていう数字なんです、だからこれをねいきなりゼロにするわけにいかないんですね、で特に天然ガスに関してはロシアからの供給がね今途絶えてしまうと、もうそれをねどうやっても補うことができないほどヨーロッパの経済っていうのはロシアの天然ガスに依存してきたんです、でこれまでのね私たちのポッドキャストでも何回かこうお話しした海底パイプラインノルトストリームの2というね、ロシアからあれはロシアからバルト海の海底を通ってドイツまでロシアの天然ガスを大量に運ぶと、で、EU としてはその自分たちが必要な需要をねそれでもっと賄えると、それに価格も安いっていうことで、ロシアとそれから EU のいくつかの国が共同で始めたプロジェクトなんですが、このノルトストリーム2っていうのはもうすでに完成していて、この春にでもね稼働する予定だったんですが、それが作られたのももちろんこの欧州がロシアに依存しているからなんですね、天然ガスで、だからもっと欲しいっていうことだって作ったわけなんですが、これはねさすがに中止になってます、もう使わないっていうことですね。で ドイツ自身、これはウクライナ戦争が始まる数日前にもう使わないっていうことを決めました。だからもう中止っていうか、今もう無用の長物になっちゃって、出来上がってはいるけれども使われないパイプラインになっちゃったんですね、うん、ただノルトストリーム2というぐらいですから、1っていうのがまだあって、こっちはもう10年以上前から使われているパイプ海底パイプラインなんですが、これはまだ今でも使われていますし、それ以外の地上のパイプラインもまだ使われて、実際に EU はまだロシアから天然ガスを買ってるんですね。これをねゼロにできないんですよ。というわけで、このバイデン氏がねアメリカの決断として発表したその数日後に、フランスで、EU の首脳会議が開かれ、その時にもねこのエネルギー依存問題っていうのは大きな議題になったんですけれども、うん、やはりねでいくつかの国はもうヨーロッパもねロシアから買うのはやめようってはっきり提案したんですね。ところが、まあ、複数の国がそれに反対し、中でも一番大声で反対したのがドイツなんです、
うん、
でとてもじゃないけどそんな今ね全部止めることはできないっていう風にドイツがねブレーキをかけたんですね、
うん、
それで EU の中でもねかなり一部で非難されました、
はい、
でまあ結局ドイツはそのヨーロッパの国の中でもねことさらロシアへのエネルギー依存度が高い国なんです、
うん、
でこの時の EU の首脳会談ではね結局のところを反対する、まあ、ドイツをはじめとして輸入禁止に反対する国がとても多かったために、結局ねうやむやの形になって、
うん、
一応その今後毎年ロシアから買う量は減らしていくと、で2027年までにはその依存度を全くなくすっていうね、そういう目標を掲げるだけで終わったんです、
うん、
で、うん、これはね国内でもまあだいぶ議論になりましたけれども、この結論についてねドイツ国内ではショルツ首相やそれから緑の党の政治家でもともと党首だった人で今連邦経済気候保護大臣になっているロベルト・ハーベック氏のコメントがね国民に対してこう発表されたんですが、それはね次のようなものです。このウクライナ戦争があと3日もしくはあと3週間で終わるということが分かっているものなら、すぐにでもロシアからの輸入を全面ストップするが、これからまだ3ヶ月あるいは下手をすると3年以上も続くかもしれないような時に、今ロシアからのエネルギー輸入を全面ストップしてしまえばドイツ経済は持ちこたえられない、
うん、
制裁として決定するんだったら少なくとも 3,4 年は持ちこたえられるような見通しがないと決断できない、
うん、
っていうふうにね説明したんですね。じゃあドイツは実際にエネルギーでどの程度ロシアに依存しているかっていう話なんですが、先ほどねドイツでエネルギーの話をするときは3つのセクターでに分けてお話分けて話すことが多いというふうに申し上げて、その3つのセクター、暖房セクターの場合は主要なエネルギー資源は天然ガスや灯油、電力セクターの場合は再生可能エネルギー、3つ目の交通セクターの場合は原油っていうふうにね、それぞれ資源が異なるっていうふうにお話ししましたが、
はい、
こういうねエネルギー需要を全部ひっくるめて全部合わせて100としてね、ドイツで必要としているエネルギー資源を100として、じゃあその中で何が一番使われているのかと言いますと、これはね去年の数字なんですが、やはりね石油が一番、
うん、
で 31.6%、 これは主に車両燃料として使われているわけですね。で2番目が天然ガスで 26.6%、 これは先ほど言いましたように暖房とかお湯に使われているわけです。で3番目が再生可能エネルギーで、これはねまだ全体では 16% に過ぎないんですね。
うん、
でこの今この順位を申し上げた1番と2番の石油と天然ガス、このロシア依存度がドイツは欧州の他国と比べてもね特に高いんです。
うん、
で特にね天然ガスに関しては需要のね 55% がロシアからなんですね。つまり半分以上っていうことです。で石油は約 40% がロシアからの輸入です。でこの数字はね両方とも先ほど申し上げた欧州の平均よりさらに高いんですね。でねただねここでねちょっと逆に言うと、天然ガスに特にね天然ガスについて言うとロシアから見てもね 欧州一の買い手はねドイツなんですね、うん、だからロシアもドイツに依存してるんですよ。つまりお金の点でね、ドイツが一番たくさん買ってくれるっていう意味で、ドイツからまあ一番こう、支払いを受けているのが ロシアっていうことなわけです、
はい、
だから、これ両方の関係なんですよね。ドイツも依存してるし、ロシアもドイツに依存してるっていうことで、ロシアから見るとね、欧州に輸出している天然ガス全体の量の 56.3% を、ね、ドイツが買ってるんですね、
うん、
でね、これはねちょっと脱足なんですがね、すごい奇妙な話があるんですよ、
はい、
っていうのはドイツの国内ではね、天然ガスってごくわずかしか産出されてなくて、自国でね賄えている天然ガスの量っていうのは国内需要のねせいぜい 5、6% 程度なんですね、うん、そのくらい今産出国としては貧しいドイツなんですが、なぜか天然ガスの、ね、輸出国ランキングでは世界で、ね、第6位なんですドイツって。でこれどういうことかっていうと、先ほどお話したノルトストリーム、今もまだ使われているノルトストリームの1っていうね海底パイプラインにしても、ウクライナだとかポーランドを横断してねロシアから通っている地上のパイプラインにしても、はい、ドイツをみんな経由するんですね、
うん、
でドイツがねまずそこで買っていて、そこからねドイツは他の欧州の国に輸出しているんです。だからドイツはね輸出国でもあるんですね、天然ガスの。つまりドイツがねもう天然ガスをこれ以上ロシアから買わないっていうふうに決めると、ロシアにとってはね大きな打撃になるんですね。だからドイツはねウクライナなんかはドイツはねもうノーと言うべきだっていうふうに言うんですけれども、ただ今その国内需要を見てもとてもドイツは今ロシアからのね天然ガスなしではやっていけないと。さらにドイツからまた買っている他の欧州諸国もすごく困るわけですね、ロシアからのガスがストップしてしまうと、それでやめられないっていうのが現状です、
はい、
でこういうねエネルギー依存の中で世界経済はどうなるかっていうことなんですが、今後ね徐々にであれロシアを排斥し、ロシアからもう買わないっていうふうにしていくとすると、まずエネルギー資源、それからその他にもロシアで産出量の多いね他の鉱物資源は絶対的に世界に不足していくわけですね、
うん、
でそれが予想されるためにもうすでに今価格が上がっているっていうのが現状です、
はい、
じゃあこれはドイツ経済だけに限るとどういう今後どういう影響を及ぼすのかっていうことなんですが、まず、ドイツの、ね、GDP の成長率、これを見ていくと、ドイツってこう割と順調に成長してきたんですが、2020年これはコロナがスタート始まった年で、この年にやっぱりガタッと、ね、前年比で落ちたんですね、
うん、
で後退しマイナス 4.6% になりました。でもまあこれは世界どの国も多かれ少なかれマイナスになってるわけですし、このマイナス 4.6 っていう数字はそれほど、ね、悪い数字ではないと思うんですね、他の国と比べると、
うん、
で昨年はさすがに立ち直りを見せて、その前年比でですがプラス 2.9% にまでなりました。で昨年末時点での今年の予測はGDP の成長率前年比でプラスの 3.7% っていう予測が出されていたんですね、
うん、
ただこの予測をした時点っていうのは昨年ですから、その時の不安材料っていうのはコロナだけだったんですよね。それに今ウクライナ戦争が始まってしまって、別のマイナス要素が加わってしまったので、それで天然資源の価格が高騰し、そもそもドイツのエネルギー需要ってこれから満たせるんだろうかっていう問題が加わったことで、今現在ね全くこう予想がつかない状況なんですね、
うん、
でドイツの連邦銀行だとか主要の経済研究所はね、どこも今現在はまだ予測をね数字では発表していません、
うん、
でまあでも景気後退がやっぱり起こるんだろうかとか、雇用市場はどうなっちゃうんだろうとか、そもそも物価の高騰でね国民の生活がどうなっちゃうんだろうっていうことが、まあ、すごく心配されているのが今現在であって、まずまあこういう不確実なね、戦争がどうなるかわからないっていう不確実不安定な情勢にあっては、まず企業は必ず投資を控えますよね。 で国民は消費を控えるわけで、ですから景気っていうのはやっぱり必然的に後退していくっていうことが、まあ、予想されるわけです、うん、でこういう状況にあって、じゃあ連邦政府、ドイツの連邦政府は何をしているのかっていうことにを次にお話しします。で今申し上げたように、国の経済だけじゃなくてね、国民の生活自体がこれからもしかしたら成り立たなくなっていくのかもしれないっていう、そういう危険を前に今連邦政府は何をしているかっていう点をいくつかにまとめてお話しします。でまず一つ目なんですが、先ほども名前を出したもともと緑の党の党首だった人で今連邦経済気候保護大臣になっているロベルト・ハーベックさん、この人がね今何をやっているかというと、あちこちね駆けずり回っていて、それを私は心ひそかに天然ガス買い付けツアーって言ってるんですが、
はい、
つまりね、ロシアからもう買えなくなるんであればロシアに代わる売ってくれる先を探さなくちゃいけないわけですよね、
うん、
それでね本当に飛び回ってるんですよ今この人で。最初に訪れたのがノルウェーなんですが、ノルウェーはね欧州では一番の天然ガスの産出国なんです。ただもう今現在ねドイツはロシアに次いでノルウェーからね天然ガスを買ってきており、全体のね 30% がもうノルウェーからなんですね。でやっぱりノルウェー自身の需要だとか、まあ、他の国にも輸出していることから考えると、これ以上はねもう大きくは増やせないだろうというふうに言われています、
うん、
でついこの間ね、ハーベック氏が訪れて、これはね話をまとめて帰ってきたのが、その相手国がねカタールなんですが、うん、カタールというのはアラビア半島の、東に突き出たさらに半島のね国ですね、ペルシャ湾岸の国ですが、はい、ここはカタールはねやっぱり産出量では世界第5位なんですね。でここをねハーベック氏はこの間訪れて話し合いをして、それでなんかうまくねまとめて商売をまとめたらしいんですね。でまあ成功したという形で帰ってきたんですが、実はこの国も非常に問題がありまして、日本でどういう評判か分かりませんが、カタールっていうのは言ってみればロシアみたいな国なんですよ、
うん、
人権です、非常に問題の多い国で民主主義じゃないんですね。でこれまでねドイツはね とことん批判してきた国なんですよ。で今ロシアから輸入をやめてカタールをパートナーにするっていうのは一体どういうことなんだっていう批判が国内でもね大きく言われています。それでもともと人権問題で非常にね今までも結構ドイツとぶつかってきた国なんですが、それを今ねこう売ってくださいって言いに行ったわけじゃないですか、うん、ハーベック氏は、はい、で行く前にはねハーベック氏はもちろん人権問題についての批判もちゃんと言ってきますっていうふうに言ってなんか出かけて行ったんですが、どうやらその後の報道によると、とりあえず形だけその人権問題の話も出したらしいんですがね、なんかおざなりにこう出したみたいで、まあ、やっぱり足元見られてるわけですから向こうからね、やっぱり大きな態度は取れなかったと思いますね。だからこのカタールっていうのはね一体どんなものかっていう話に今なっています。で3つ目の、ね、候補国がもう一つありまして、それは、ね、北アフリカ、特にアルジェリアなんですが、アルジェリアは、ね、まだまだこれから産出量が増えるって言われている国なんですけれども、うん、やっぱりこの国もいろいろと問題がありまして、まず、ね、アルジェリアっていうのはなんかロシアとの関係が深くて、ね、友好関係にある国なんですね、
うん、
それがまず一つの問題。それからあとこれからどんどん産出量って増やせるんですけれども、インフラがねそこまで整っていないので、まずねアルジェリアの産出量を増やすためにはいろいろとねインフラ整備をしていく必要があるっていうことで、そのコストがすごく高くつきそうなんですね、
うん、
それからあとこういう国なので、まあ、北アフリカの国ですから、こういうインフラ整備の過程なんかでも気候保護だとか環境保護の観点からね、世界のいわゆる先進国レベルの基準が満たせるかっていうことがね非常に不安要素として言われています、うん、だからねこのアルジェリアとそういう取引ができるのかっていうのはちょっとまだ未定のようですね、
うん、
で今まあこういうふうにただハーベック氏はあちこち駆けずり回ってるわけです。で2つ目、連邦政府が今何をしているかの2つ目なんですが、これはねこれまでのようにガスを天然ガスをね気体として買うんじゃなくて、液化天然ガス、 これ省略して LNG と呼ばれるものなんですが、液状の、ね、天然ガスの形で輸入に切り替えたらどうかっていう話になっています。でそうすればね、アメリカからたくさん買えるんですね、うん、液化天然ガスというのは。でただね、これも問題がありまして、ドイツは今まで主にロシアから輸入してきたわけですから、パイプライン経由で気体の形で天然ガスを輸入してきたんですね、もっぱら。でこれをね、今液化天然ガス、液状になった天然ガスを輸入するとなると、今度はね船のタンカーで運ばれてくるんですよ、
うん、
で港湾に着くわけですね。でそこで港湾でその天然ガス、液化天然ガスを受け取るためにはそれなりの、ね、設備が必要なんだそうです。でこれをね、ドイツではターミナルって呼んでるんですが、なんとね、ドイツは一個もそういうターミナルを持ってないんですね。先ほど言いましたように、これまでもっぱら機体でしか輸入してこなかったので、
はい、
もしここで液化天然ガスへの輸入に切り替えるんであれば、今度はこのターミナル作りから始めなくちゃいけないと。でこのね、なんか私はそのターミナルっていうのがどういうものかは全然知らないんですが、このターミナルを作るためには最低でも3年かかると言われています。でなんかまず認可を受けてね、それから建設に入り、おそらく完成までに3年ぐらいはかかるっていうふうに言われているんで、おいそれとね、すぐに切り替えるわけにはいかないという話です。これはね、いずれにしてもこれできる、液化天然ガスに切り替わるんだとは思いますが、今すぐっていうことは無理なんですね。
うん、
で、3つ目、連邦政府が今何をしているかの3つ目ですが、今ね、政府は新しい法律を作りつつありまして、これは4月中に議決されて5月の1日から施行予定っていうふうにされている法律なんですが、何の法律かと言いますと、名称はね、国内天然ガス貯蔵法っていうんですが、これ何かと言いますと、国内のガスの供給会社に対してガスの貯蔵タンクの貯蔵量を必ず一定以上、超えるようにせよっていうふうに国が義務付ける法律だということです。でね、これまではね、企業の自由だったんですね。でどういうことかというと、天然ガスっていうのは先ほども言いましたように、ドイツでは主に暖房やお湯に使われる天然資源、エネルギー資源であって、ですからね、夏の間はね、消費がガタッと減るんですね、
うん、
で原則的にはこの夏の間もガスをね、ちゃんと調達して貯蔵量に入れとけばいいんですが、これまでは企業の自由に任せていたんで、結構ね、夏の間は減っちゃってたりしたわけなんです。ただ今までは問題なくこう輸入してきたので、冬になるとまたたくさん輸入量を増やして、そこに入れるっていうことができてきたんですね。でも今後はそれこそアリとキリギリスみたいなもんでね、
うん、
夏の間にせっせと蓄えないと冬生き延べられないぞっていうね、危機感が政府にあるようで、
うん、
でガスの供給会社に国が義務付けるためにこういう法律を作って、つまり夏の間もちゃんと怠ることなくしっかりガスを調達して貯蔵庫をね、満たしておけっていう、そういう内容の法律らしいです。具体的にはね、冬の入り口になる10月の時点でタンクの 80% 以上が埋まってなくちゃいけないとかね、そういう内容になるようですね、うん、で以上ね、3つお話ししたんですが、これは全て天然ガス調達のための対策なんですが、それ以外にもね、エネルギーの価格が上がるっていうことで国民、消費者の負担が大変になるわけで、これをその消費者負担を軽減するための策というのが、これも実は昨日ほやほやで政権与党の3つの党の中でね、間で合意したっていうことで発表された施策があります。で例えばどういうことがね、計画されているかと言いますと、これはですね、期限を切ったり、あるいは1回だけっていう政策なんですけれども、まずエネルギー価格が値上げされた分、それを助けるために国民に一時給付金を支払うっていうね、なんか現金で1回限り数万円ぐらいだと思いますが、それが計画されてます。それとあと車両燃料、ガソリンやディーゼルに関しては減税、これは3ヶ月だけっていうふうに期限を区切り、まずは区切るようですが、減税が予定されています。それとあと公共交通機関のね、料金を一時的に、やはり3ヶ月だけって区切りますが、一時的に値下げするっていうことも計画 されているようです。というようにこういうねニュースで今持ちきりなんですね、ドイツは毎日。でこのエネルギー問題もしくはあのロシアへの依存しすぎ問題が毎日毎日報道されているわけなんですが、最後にねこれをこういう報道を見ていてねやっぱりうーんって思う点がねいくつかあるんです、
はい、
でそれをね最後にお話ししたいと思います。でまず一つ目はね、もうあのこれを聞いてくださっている方の中で気がついた方とか美濃部さんも含めていらっしゃるんじゃないかと思うんですが、このね緑の党の大臣であるハーベック氏、ハーベック経済気候保護大臣の動きを見ているとね、緑の党にとってなんという皮肉な事態だろうっていうふうに思うわけです、
うん、
っていうのは緑の党っていうのはもともと天然ガスに反対してきた党なんですよね、
うん、
でこのノルトストリーム2っていうパイプラインの建設にも最初から反対していましたし、そんなね天然ガスを買うぐらいならそういうお金をどんどんね再生可能エネルギーの開発に投資して早くねエネルギー転換を成し遂げようっていうふうに主張してきたのが緑の党なんですよ、
うん、
その緑の党の政治家であるハーベック氏が今大臣として天然ガスを求めてね世界を飛び回ってるわけなんです、
うん、
これってすごい皮肉でしょ。でそれだけじゃなくてそのロシアから天然ガスを買うことをね今すぐやめようっていう意見、他の国からの提案にいやそれはできないっていうふうに答える側に待っているわけですから、今ドイツの政権はドイツ政府はねそんなことはできないって言ってノーと言ったわけで、その政権のを作っている党の一つが緑の党ですから、これもねなんかすごい皮肉だと思います。でね、本来ならこの化石燃料がね不足するっていう今は、だったら再生可能エネルギーをねに大きく舵を切ってもっとガンガンやろうっていう風にね、そういう再生可能エネルギーに本当に切り替えるチャンスっていう風にも見れるわけなんですよね、
うん、
今は。ただ時間の余裕がなくて今すぐに再生可能エネルギーをそこまで増やすわけにいかないから慌てふためいているわけなんです、
うん、
でね、実はね、当初脱原発をねやっぱりちょっと伸ばそうかっていう話にも出てきたんですよ、
うん、
政権の中で。でねこれは私絶対出てくるなと思っていたんですが、やっぱりねこの脱原発の時期を少しね後ろに延期しようっていう議論がね出てきたんですね、やっぱり最初の頃、
うん、
でドイツの脱原発プランっていうのは今最後の3基がまだ稼働していて、この3基を今年中に止めるっていうのが元々のプランで、今それに向かって進んでいるわけなんですね、
はい、
でだけどもこの3基せっかく動いてるんだからそれをさらにねもうちょっとしばらく稼働しようっていう提案が政府の中で出てきてちょっとね議論になっていた時期っていうのがありまして、
うん、
最終的には緑の党のねこのハーベック氏を中心にして、いやそれはできないというふうに結局まあ、この議論というのはなくな立ち消えたわけなんですが、そのできないといった理由がね、これ私へーって思ったんですが、準備が進みすぎちゃってもう後戻りできないっていう理由だったんです。
うん、
で本当だったら緑の党はねそんなことは絶対しないってねきっぱり言うべき存在なんですが、そういう言い方はしなかったようなんですよね。
うん、
これはねやっぱり政権を担っちゃっているから、やはりそう野党の時のようにそういう後先見ずにね、うん、そういうこと言えないんだろうなと思いました。
うん、
でちなみにねこれヨーロッパの中ではこの間つい先日ベルギーがね脱原発プランを10年ね延期したことで話題になったんですね。うん、やはりそのエネルギー不足っていうことで、このベルギーは2025年で原発から完全に降りる計画を立てていたんですが、それをね10年延ばして2035年までは原発のエネルギーも使うっていうふうに決めました。これはね、うん、ドイツでも随分大きく報道されました。これがね、まあ、こういう緑の党がなんかすごい皮肉なことになってるなっていうのが一つ感じることです。
うん、
で次にねもう一つ、ドイツはロシアへのエネルギー依存をやめるべきじゃないかっていう議論っていうのは実際にはねドイツはもうずっと前からね続いてきた議論なんですね。
うん、
でこれはねメルケル政権の初期からずっとね問題視されてきたことなんですよ。で今ねそれをもう一度振り返るような時々番組があって て、そうなるとね、こうメルケルさんの発言がね、よくクローズアップされてるんですが、最近、うん、メルケル前首相っていうのはどうやらこのロシアへのね、エネルギー依存についてあまりね問題視してなかった節があって、うん、あのその時々でメルケルさんがやってきた、や、言ってきたセリフっていうのがね、今何回かこう報道されていて、あ、この人危機感がなかったんだなっていうふうにね、今この反省材料にされてるんですね。例えばあのメルケルさんが最初に取った第一政権の時、2007年に何かのインタビューで、やはりね、ジャーナリストがロシアという一国にこれだけエネルギー依存している状況って危なくないんですかっていうふうにね、聞いてるんですね、メルケルさんに、
うん、
そうするとメルケルさんは、それはそんなに大げさにね警戒するような事柄じゃありませんっていうふうにね答えてるんです、
うん、
でその5年後、2012年にも同じ質問をね、やはりジャーナリストからされて、でメルケルさんが言ったセリフは、私たちが今取引しているロシアはエネルギー輸入の相手として信頼がおけるパートナーですっていうふうに答えてるんですね、うん、だから危機感なしで、おまけにね、去年まだメルケル選挙前でメルケルさんがまだ首相だった時、実は去年はもうウクライナ危機がエスカレートしていたにもかかわらず、やはりね、同じような質問をされてメルケルさんが言ったのは、ロシアはね、エネルギーを武器に使うつもりはないとはっきり約束してるんだから大丈夫だっていうふうに言ってるんですね、うん、でこういうね、メルケルさんの過去の発言っていうのはね、最近時々報道されています。で一方で、そういう一方でね、 EU 自身はこの2014年にウクライナ内戦が始まった段階で、すでにね、天然ガスのストレステストっていうのをやってるんですね、うん、でこのストレステストっていうのはいろんな場面でなされる調査なんですが、一体何かっていうと、最悪のね、シナリオを考えてシミュレーションして、こういう時にどうなるだろうかっていうね、この数字を出していくっていう、そういう調査のことです、
うん、
で天然ガスに関してはね、この EU って定期的に2014年以降ストレステストを実施して、ロシアが欧州に対してね、もう天然ガスは売らないよっていうんでね、こう輸出をストップしてしまったら一体欧州経済はどうなるかっていうね、そういうシナリオに基づいた予測をしています。でつまり EU としては十分自覚があったわけなんですよね、この依存しているリスクっていうのは、うん、でしかもこれドイツでもね、同じようなことがやられていて、やはり定期的にロシアがもし天然ガスを輸出しないっていうふうにもう言ってきた時に、それに代わるね、他の国からの輸入量はどうやって増やせるだろうかっていう調査ってね、もうここ何年も毎年毎年なされてきているんですよ、
うん、
つまり理屈の上では警戒心はあったわけなんですよね、ドイツにしても EU にしても。それなのに全くね、準備してこなかったというね、その失敗の原因って一体どこにあるんだろうっていうふうに思うと、おそらくね、片方の面しか考えてなかったんだと思うんですね、うん、つまりロシアが欧州への嫌がらせみたいな形で天然ガスをね、ストップしてくる可能性は一応は頭の隅に置いておいたけれども、でもロシアにとってみればそれは大きな商売だから、まあまずそれはないなっていうふうにね、多分楽観視してたんじゃないかと私は想像しています、
うん、
でね、逆のパターン、今欧州やドイツが置かれている逆のパターン、つまり自分たちの方から輸入を禁止しなくちゃいけなくなる、つまりモラル上ね、モラルとかウクライナへの連帯とかで、ロシアへの制裁っていうことで自分たちが逆に輸入を断らなくちゃいけない状況っていうのはね、おそらく全然想定してなかったんだと思うんですね。だから具体的に何にも対策を打ってこなかったし、あるいはこれは盛んに言われていますけども、怠慢だったというね、うん、つまり国にしてもやっぱり私たち個人の人間と同じように、悪いことってあんまりなんか どっかで楽観的になって、今こういろいろと準備したくない、さすがにそれはないだろうなっていうね、なんかこう怠慢から来る楽観視っていうのが国にもね、なんかあるみたいで、
うん、
ただのね、怠慢だろうっていうふうにも言われています。結局何も手を打ってこなかったっていうことなんですね。で最後3つ目に、じゃあドイツの国民はどう考えているかっていうことなんですが、これに関してはつい先日、大手のね、ドイツ国内の大手の市場調査機関が行ったアンケート調査結果が発表されています。 でそのねこれ 2000人程度の人に対して行った調査なんですけれども、回答者の約 80% がロシアへのエネルギー依存を非常に問題視しているという結果が出たようです、
うん、
そしてあと回答者の約 75% がだからこそ再生可能エネルギーへの転換を、ね、急ぐべきだっていう意見だっていうふうな結果が発表されて、うん、これはこれでね、まあ、理性的な感じはするんですが、だけれどもだからといってねドイツ国民があの今の豊かさとかね快適さを手放すつもりがあるかどうかっていうのはね非常に疑問だと思います、
うん、
であの前回のポッドキャストで私たちあの連邦大統領をテーマにして話しましたよね、
はい、
で今の連邦大統領はシュタインマイヤーさんという人なんですが、そのシュタインマイヤー氏の前任者で第11代目の連邦大統領だったねヨアヒム・ガウクさんという人がいます。でこのねガウク前大統領にこのテーマでねインタビューした番組を私はちらりと見たんですが、このガウクさんという人は自分が大統領だった人なので、この人の発言って大抵の場合あのドイツの市民たちに向かってのねあの問いかけなんですね、
うん、
でこの人がね言ってたセリフっていうのが一番私には印象的だったのでちょっとご紹介しますと、ガウク氏はね次のように言いました。私たちは今の豊かさをどこまで手放す用意があるだろうか。私たちはもしかすると自由を守るために凍えても仕方がないのではないかっていうふうに言ってるんですね、
うん、
でつまりこの戦争を続けるロシアにねこれ以上あのその戦争の資金を渡さないためにもうエネルギーはやめちゃおう、買うのをやめて、その結果私たちが暖房が使えなくなるとしてもそのくらい我慢しようじゃないするべきなんじゃないかっていう問いかけなわけです、
うん、
つまり今のねあのドイツのロシアへのエネルギー依存っていうのは究極的にはその豊かさを取るか自由を取るかっていうねそういう問題かもしれないなっていうそういうあの側面もあるという話です。
キャストドイツのメディアから第39回は、ウクライナ情勢で、まあ、こう露呈したと言えますけれども、ドイツのエネルギー問題、ロシア依存について解説をいただきました。ありがとうございました、今回の内容についてのご意見やご感想、テーマのご提案などはメールでお寄せください。ドイツ .media@gmail.com でお待ちしております。それではまた次回、ポッドキャストドイツのメディアからでした。